天の月なる神様、10月の月祈られましたように、いろんなことがありました。そういう中にあって、私たちはこうして守られて11月の第一の主の日をお迎えし、また主を共に礼拝できますことを心から感謝をいたします。どうぞあなたの恵みと慈しみが一人一人の上に豊かに注がれております。どうぞあなたがこの礼拝を豊かにお導きくださり、御霊の助けによって、どうか御言葉のこの上に、あなたが一人一人の上にそのお言葉をとどめてくださり、皆をあがめられるようにお導きくださいますことをお願いをいたします。どうぞこの礼拝、私たちはこうしておりますが、神様、来ようとして来れない多くの兄弟姉妹、また戦いの中にある者たちがおられることでありますが、どうぞその上にも親しく主が望んでくださり、一人一人に必要を満たし、何よりもあなたの恵みを注ぎ、またあなたが共にいてくださることを新たにしていくことができますように、よろしくお願いいたします。また被害で神様、礼拝を守っておられる方々もあることですが、どうかそういう中にあって、あなたが必要を満たし、またどうぞあなたの皆がその中において高らかに崇められてまいりますように、また早い復興を、また早く復興を与えてくださるように心からお願いいたします。しばらくの時、どうぞ語るものと思いと心言葉を清めて、この御用を全うさせてください。御霊の助けを仰ぎつつ、皆によって祈ります。アーメン。今日11月の3日ですが、実は私の父の誕生日でもありまして、この日がこうして教会の御用に当たらせていただくことは私初めてですけれども、本当に父をもう一度新たに思い起こしながら、この御用をさせていただきたいと思います。で、短く父のことを申し上げますと、父は明治の44年生まれですから、今生きていたら108歳ですね。でも86歳の7歳の時に召されました。で、しかし不思議なことに、父は76歳の時に洗礼の恵みに預かることが許されまして、本当に心から感謝してます。で、そのきっかけになったのは、この小さい時に、父は福島県の会津の山の中なんですけれども、本当にそういった村で育ったんですけれども、そこに伝道に来られた方がおられたようで、カードをいただいた、小さなカードで、幼い頃にその綺麗なカードだっていう印象がずっと残っていて、そして、70数年後に教会に足を運ぶことが許されて、そして洗礼の恵みに預かったということです。本当に神様はその意味において、この恵みにおいて選び分かっていてくださったんだなっていうことを改めて思い、またその時母も一緒に洗礼の恵みに預かりまして、本当に皆をあがめました。で、このパウロの先ほど羽鳥先生のお話が出て、本当にもう素晴らしい説教をこのされた先生でいらっしゃいますし、今も心に響いておりますけれども、パウロの自己紹介ですかというタイトルで話されたということですが、その通りで、ここはどのようにしてこの救いに入れられたのか、そしてどのような形においてこの異邦人、イスラエル、ユダヤ以外の地に伝道するようになったのかということがはっきりと書かれている箇所であります。で、私たちそれぞれ、いろんな形において救いの恵みに預かって、今日ここにこうして共に礼拝を歩んでいるわけですが、パウロのような本当に劇的なこの出来事はないにしても、しかし同じ イエス・キリストの救いの恵みに預かっているということは、またなんと素晴らしいことかということを改めて思い起こされるところでもあります。今日はこの先ほど読んでいただきましたように、パウロが福音を知らされたいきさつがここに記されております。で、なぜこのようにパウロは自分の救い、また伝道についてはっきりと記さなければならなかったかといいますと、それはこのガラテヤの教会はパウロが伝道して教会が立て上げられました。しかしパウロがその地を離れて次の伝道地に行って間もなくですね、この福音信仰、この信仰理解が違ったこのキリスト者たちが来て、そしてパウロの教えてる信仰は違うと、間違ってるというようなことをガラテヤの教会の人たちに言いましたので、ガラテヤの教会の人たちはパウロから離れてしまったという、そういう事件っていうか状況が起こったわけであります。その意味においてパウロは自分がどこから救われ、どこからこのような神の伝道者として立てられたか、しかも彼自身はご承知のようにキリスト者を迫害した筆頭者でもあります。その彼がこのようにイエス・キリストの福音を伝えるものとして神が変えてくださったということ、これはパウロにとってはどうしても語らずにはおれない、そしてガラテヤの人たちに理解を持ってほしいと切なる願いを持っていたわけであります。で、彼はこの復活のキリストによって直接選ばれ、そしてキリストの福音を異邦人に伝える弟子とされました。この使徒たちによって、この実はこの教会が立て上げられていったわけでありますが、この人たちの救いの出来事がこのまた今日の教会の土台であり、先ほど教会の基本理念ということが言われましたけれど、まさにこのキリストがこの救い主であるということの確かさと、そしてまたキリストにあって私たちは生かされて、それぞれ使命を持って生かされているんだということが鮮やかにされて、私たちもこうして教会につながらせていただいております。で、その意味においてこの使徒パウロの信仰を私たちももう一度この鮮明にしながら、そしてこのその信仰のありさまについては、原点については、今日も使徒信条をこの朝も告白いたしましたが、その使徒信条が信仰の原点になるわけですけれども、この信仰が世々の教会に告白されて、そして私たちもなお告白し、礼拝ごとに告白し、そしてこれが次の世代に継承されていく大事な使徒信条であるわけです。その意味においてパウロの信仰、救いが何でどのような形であったかということがいかに大事かということがよくわかると思います。で、本文のところを見ていただきたいと思いますが、11節12節、一章の兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですと。パウロは救われたのは人間の言葉によって救われたのではありません、また教えでもありません、また自分の考えでもありません。そうではなくして、彼はこのイエス・キリストの啓示を受けた。イエス様はこの時はもうすでに天にご昇天なさっておられました。そのご昇天された復活の主が パウロには直接このことを示された、語られた、そしてパウロはそれを受けたということであります。16節の方を見るとそこにはこのけれども生まれた時から私を選び分け恵みをもって召してくださいました方が異邦人の間に弟子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに掲示することをよしとされた時、私はすぐに人には相談せず出て行ったと、アラビアの方に出て行ったということであります。でこの状況のことをピリピ人への手紙の方を見ますと、そこに、パウロが3章の方ですけれども、ちょっとそこだけ3章の5節ですけど、こういうふうに書いてあります。ページが違うかもしれませんが、353ページの下の段です。5節6節パウロがどんなだったか、どういうそれまで生き方をしてたかということがそこに書いてあります。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、立法においてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、立法による義についてならば非難されるところのないものですと、パウロはこのように告白しております。自分のことをキリストに出会う前こういうもので、そしてキリスト者を迫害したそのリーダーであったということであります。でこのパウロがやがて教会の迫害者をこのではなくして、この180度転換されて福音、すなわちキリストの救いの恵みを伝える人と変えられていったのであります。で救いとは、神様の啓示によって、神様が示してくださったことによって、人間の力ではなくして、また言葉でもなくして、一人一人が神の御手に覚えられて、そしてその救いの恵みに預かったのだ。エペソ人への手紙には、天地が作られる前ってすごいことを書いてありますね。私が選ばれたということをはっきりとパウロは告白しております。私たちもまたその意味においては、天地が作られる前、ここではパウロはこの生まれた時から私を選びとありますが、もっともっと神様は素晴らしい恵みを持って、私たち一人一人に同じ恵みで選び出してて、今ここにあるということ、自分が好きで教会来たとか、あの人に誘われてとか、あの人がいいかとか、いいからとか、全然そんなところにもが問題があるのは、救いの原因があるのではないということです。神様があなたを、私たち一人一人を選び出して、この恵みのうちに、福音の恵みのうちに入れてくださっているのだということを、まず心に留めたいと思います。ですから教会の中でよくトラブルがある、一つはですね、言葉ですね。言葉で傷ついたとか、いろんな思いを経験するわけ。あの人がああいうことを言ったから私行きたくないとか、いろんなことをこう言われる時があるんですが、それは人間の言葉であって、神の言葉ではありません。私たちが教会にいるということは、神の言葉によって選ばれて生かされて、この恵みを伝えるものとして今あるのだということです。ですからそれはもう神様に委ねたらいいと思います。いずれにしてもパウロはこのようにして、この 救いは神様によってなされていることである。福音はキリストにより神様の選びと召しによって与えられるものであって、人からではない。そのことをパウロははっきりと明かしするために、この17節においては先輩の人たちに会うこと、会うためにエルサレムにも登らなかったわけです。っていうのは、当時パウロの伝道している時はエルサレムが、このヤコブがその中心でありましたけれども、キリスト者の中心だったんですね。本来ですと自分がクリスチャンになって、そしてこういうふうにこの神様に導かれましたということを報告しても悪くないし、またエルサレムは彼にとってはこのとても心のふるさとでもあったわけです、それ以前から。しかし彼は、パウロはそうはしないでアラビアに出て行ったということです。で、この一節には、彼は救われて黙想するためにアラビアに行ったんではないかという説もありますけれども、そうではないと、ではなかったのかではないかと私は思いまして、思います。で、それはこの17節のところを見ていただきますと、この先ほどお読みしましたけれども、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年のうちに、私はケパ、これはペテロのことですが、訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在した。非常に短かったですね。しかし主の兄弟ヤコブ、これはイエス様の地上での兄弟のことです。ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでしたと。ほとんどの人たちには会ってなかったわけですね。そしてしかも15日間ということです。そしてこの彼はこの人間の思いではなくして、神様の導きを祈り求めて、このような行動をしたわけであります。で、アラビア、ダマスコとここにありますけれども、パウロにとってそこはどういうところかと申しますと、実はその当時ここを治めていたこの人が、王様がおりました。その王様の家来がこのパウロを取り押さえようとして、パウロは城壁からこの籠で吊り下ろされて、そして難を逃れたというところもありますが、そのようにパウロは迫害されていた、また土地でもあったんだということがわかると思います。で、なぜかって言いますと、このところは王様の娘がですね、実はヘロデ・アンテパスというこのヘロデ王の最初の奥さんであったんです、夫人だったんですが、しかしこの夫人と離婚したため、あまりうまくこの王様と言ってなかったわけです。やがて戦いになるんですけれども、そういった事情もあって、パウロがこのエルサレムにおいて中心的な働きをしてたということはもう知られていたんだと思いますが、その意味でこの捕らえられようとしたわけです。だからこのアラビアも、それからダマスコも決して彼にとってはいい居心地のいいところではないんですけれども、むしろエルサレムの方が良かったと思うんですが、行かなかったっていうことです。彼はこの人間の言葉で救われたのではないということは、その反対は神様にですね、祈って、そして神様のことを声を聞いて救いの恵みに預かり、これからどうするかっていうことも神の前に祈って、その答えによってアラビア、ダマスコとそちらに、 そしてやがてキリキアまで、これはトルコ、今の近くですけれど、トルコまで伝道に行って、これは第一伝道旅行の前のことですね。パウロはこのように伝道しに、彼はイエス・キリストの御子イエス・キリストの救いの恵みを伝えるために彼は行ったということが想像できるのではないかと思います。まあ、そのようにしてこの私たちはこのパウロのそのような素晴らしいこの恵みを聖書を通していただき、そしてそのパウロのこの異邦人伝道によって私たちもまた福音の恵みに、キリストの福音の恵みに預かるものとして今ここに救われているということ、なんと素晴らしい恵みかと思います。まあ、その意味において私たちはそれを、じゃあどのようなところで私たちはその信仰の成長をさせていただくのかというと、それはもちろん私たちは教会において礼拝においてであります。もちろん先輩の人たちからいろいろと教えを請うことはあるとありますけれども、私たちがイエス・キリストを信じることができるようになったのは、教会を通して礼拝を通して神様の選びと召しとに預かって、そしてイエス・キリストが十字架についてこのくださって、私の罪の身代わりになってくださったということを私たち一人一人に知らせてくださった、教会を通して。で、私たちに神様の言葉を聞くことはできるの、直接はありませんけれども、聖霊なる神様、これは神と同じ働きをして人間と神の間をこの取り持ってくださる神ということで、イエス様が助け主、救い、助け主、慰め主というような形で聖霊のことを語っておられます。そして私がいなくなったら、この聖霊が私と同じように神様の御心を示し、またあなたたちを守ってください、守るということを約束して、イエス様は十字架に翌日つけられていったわけです。で、この聖霊の神様が働いて今もいるから、私たちはイエス様の救いの恵みが何かっていうこと、そしてまた御言葉を聞くとき、心が本当にこの喜びにあふれる、力が与えられる、慰めが与えられる、また主にあって共に分かち合う信仰の恵みの力強さというものを、私たちはそこに教会において見ることができます。ですから私たちはその意味において、本当にこのキリストの救いの恵みに得られたことは教会によってなされたことだということを心に留めておかなければなりません。私の、そしてまた1週間の初めに私たちは主の前に礼拝を守り、そしてまた後の6日間私たちは家に帰って過ごすわけですけれども、そういった日常生活の中で私たちの信仰が成長するのにどうしたらいいかっていうと、それはその中で私を救ってくださったこのイエス・キリストの福音の恵みを喜んで、この主を仰いで生活をしていく、失敗もあるかもしれませんけど、なお悔いて主を仰ぎ続けていくということが私たちの信仰生活においてはとても大事なことになります。日常生活がその身において、日曜日は礼拝、それから後の6日間はこの世の生活、これは決して成長にはなりませんね。神から離れているからです。私たちは本当に週の初めに神を礼拝し、神の恵みをいただき、力をいただき、慰めをいただいて、そしてなおその恵みを持って新しい1週間を一日一日主を仰ぎながら生活していく、 その中に神様が働いてくださるということを聖霊によって私たちが信仰の体験をしていくわけです。で、一人の方のこの証しをしたいと思うんですが、私が鈴鹿におります時の方なんです。70にならないご夫妻ですけれども、クリスチャンで熱心なこの教会生活をしておられたんですが、3月に突然電話が来まして、祈ってください。で、それは実はご主人はリタイアした後、仕事をリタイアした後は、家庭菜園をして本当に元気で毎日を過ごして、野菜が取れると皆さん分け合って喜ぶのが何よりも嬉しいっていうような、そういった生活をしておられたわけです。ところが風邪をひかれて、そして長引いてるので病院に行ったらもう肺がんだって言われる。しかも3分の2がもう肺が活動してない。で、がんを取るにはもうそれ手術に耐えられない。で、そのためにこのどうするか、それはもう抗がん剤しかないということで、6回の抗がん剤を4月から月1回受けたわけですね。で、そういう経験の方々、また周りの方々をご覧になって、抗がん剤のこの苦しみっていうのは本当にこの出会いしたこと、出会われたことがあると思うんですが、本当に苦しい部分もあるわけですね。いい細胞をもう殺してしまいますから、がんを殺すと同時に。それですが、彼の場合はですね、この3日間その投与して、そして家に帰るんですけれども、何の副作用もなかった。1回目なかった。で、また1ヶ月して家で過ごして、また病院に行って、また入院しますけど、何の副作用も出なかった。で、6回目が9月に終わりまして、そして、この結果はあと1ヶ月後に出るんですっていうことで、なお祈ってくださいっていうような連絡が来てたんです、来ましたが、そうしましたら、その1ヶ月後のその検診でですね、がんがすっかりなくなったって言うんですね。本当にそれは1万人に1人いるかいないかって、その先生もお医者さんも驚かれましたけれども、何よりもこのご夫妻がですね、兄弟姉妹が本当に神様の前に恐れをののいて震えが止まらなかった。神様は拙い者の祈りをも聞いていてくださるんだっていうことを目の当たりに体験させられて、本当に恐れて震えが止まらなかったというような言っておられました。私たちは日常生活においてその弱さはいっぱいあるかもしれません。失敗もあるかもしれませんけれども、選んでくださったイエス・キリストの福音の恵み、十字架の罪の許しと復活の命は、その人その人の事情によらず神様はしっかりと握っていてください。私もそうなんですが、失敗するとつい下を向いちゃったり小さくなったりしてしまうんですけど、その時本当にもうイエス様ごめんなさいと、本当にそちらにいつでも心を向けて主にを仰ぐことができていったら素晴らしいなと思います。それが許されているのが私たちです。子供は今叱られても次の瞬間にお父さんとすぐに行けるわけですね。怒られてもね。そのように私たちも本当にイエス様は最善なるお方を、そして私たち共に働いていてくださるお方ですから、どんなに私たちが失敗しようと、また弱さが出てこようと、イエス様の方を向き続けていく、イエス様の方に心を向けて顔を上げていくとき、私たちに今何が必要かを一番ご存知の主が与えてくださるんだなっていうことを、私は今回改めて教えられました。で、パウロはその意味において、 神から復活の主から救いの恵みに預かった、その使命に立たせられてということをガラティアの人たちにはっきりと申しました。それとともにこの人の言葉ではなくして本当にこの神の言葉に従って、行動を起こして、すぐに人には相談しないでアラビアに行ったということはまさに神様の前に祈らなければ いける行動ではありません。神様の働き、そして神様は共にいてくださる確信を持ってからアラビアに出て行ったわけです。で、最後にもう一つだけ申し上げたいと思いますが、このパウロが直接復活のイエス・キリストに出会い、福音の恵みに預かり、邦人伝道の使命に与えられたわけですが、その時どのような行動をしたかって今申し上げましたけれども、人には相談しないですぐに、これは共同訳だと、信仰共同訳だとすぐ血肉に相談すること、するようなことはせずという、血肉に相談しないという表現になっておりますが、エルサレムに登らずアラビアに行ったということはまさに彼はこの神様の前に、人の言葉ではなくして神の前に常に祈って行動していた人だということが分かります。で、そう言って その彼はですね、このダマスコに行き、そしてこのシリア、そしてキリキアの方にこう行くわけですけれども、私たちもこの人生の岐路に立ってですね、選ばなきゃならないということがあります。右か左か、これは難しいです。私も検診の時いろいろまた明かしする時があるかと思います。本当にどうしていいかわからない、まあ、そういう状態がずっと続いたことがあります。で、そういう時にどうしたらいいかということをパウロははっきりと教えてるんですね。ここでそれはこのパウロにとってアラビアは決して心地いいところではないのです。命が狙われていたわけです。まだエルサレムの方が彼にとっては良かったはずです。距離的にもエルサレムの方が近いですね。ところがアラビアに行ったということで、それが神様の前に祈った時に与えられたその神の祈りの答えに従ったわけですけれども、すぐに従った、ぐずぐずしてない、すぐに従ったということですが、私たちもその右か左かわからない時どうしたらいいか。三浦綾子さんは言ってますね。神様どっちに行ったらいいかわからない時は自分が行きたくない方を選びなさい。後になったらそれが、あ、これが神様の御心だったのかっていうことがはっきり分かる時が来るから、まあ、そう言って、います。で、私たちもこの人生の岐路に立たされた時どちらを選ぶか悩みますけれども、自分の不都合な方に選んで進める、進んでいくということ、選ぶということを私たちは日頃の生活で訓練されているんだということを忘れてはならない。いつも民か左か、教会行くか、いやこっちに行くか、もうないつでも民か左か、一日のうちにもう数え切れないほどあるわけですね。神様かこの世的や自分のことか。で、そういう時にやはり自分の都合のいいところじゃない不都合な方を選べる信仰を普段の生活の中で私たちは訓練されているということを心に留めていきたいと思うんですね。で、そうした時に神様は後になってそのことが最善だったということを 私たちに、であの信仰の友である中村さんたちで兄弟姉妹なんですけれども、彼らはもう教会の人たちにも祈ってください、いろんな人に祈って、とにかく祈ってください、神様の御心がなるようにと。そして癒されたら彼は何と言われたかというと、私は祈りによってこの助けられました、生かされました、だから私も教会のために、友のために、またこの地域の伝道のために祈る使命が神様はくださったのだ。そう言って礼拝の後ですね、有志で祈り始めたって、 今も祈っておられる。きっと神様はそこに不思議な神の技を教会に起こされていく。先ほども教会学校の子どもたちが少ないということで、いろんな方法は人間的にします、祈りながらします、でもそれも大切な大切なことですけれども、もう一つやはり一人一人ですね、一人一人ために心を用いて祈り続けていく、継続していく。この子のために祈りましょう。クリスマスに来た子どもたち、名簿が全部あるわけですね。教師たちが手分けしたり、教会員の方が手分けしたりして、一人でも二人のために祈り続ける、そのことがやはり大切なことではないかと。そうするときに手紙書いたらとか、訪問してみたらとか、電話してみたらとか、今メールです。でもあの手紙は有効ですね、いいですね。最近はメールばっかりで手紙は来なくなりましたね。でも 手紙いただく大人でも嬉しいですよ。子供はもっと嬉しいはずです。ありあふれるように私たちはいます、子供たちもいますけれども、手紙は心が通る。神様示されたことを具体的にしたときに、神様は不思議なことをなさるはずです。みんなで子供たち、来た子供たちのために祈りを続ける、祈りに手を挙げ続けるということ、そこからいろんなことを神様教えてくださって、そしてそこからいろんな方法によって不思議な技がなされていくということを、 私たちはこのパウロからまた教えられることからです。まあいろんなことを申し上げましたけど、聖餐式がありますので、私たちは本当にこの人たちの生き方、その信仰、そして特にその信仰の基本、元になる原点がこの使徒信条の中に記されているわけですが、福音によって生かされ、神が共にいてくださる人生に生きるものとされた私たち、全てはパウロが伝道に出ていったように、キリストの福音を証しするためにまた救われた私たち一人一人だということ、いろんな形があると思いますけど、それはそれぞれの与えられている恵みによって、この賜物によって用いていただくということが何よりも大事なことだと思います。で、渡辺和子さんっていう、この皆さんよくご存知だと思います、ノートラム精神学園の学長でもあり、そして理事長でもなさった先生方ですけれども、90歳を超えてらっしゃいますね。で、あのエッセー、あのメス、あの小さな小冊子を出しておられますが、そこにですね、こんなことがありましたのでご紹介いたします。人にはその人にしか果たせない使命がある。その人しか与えることができない愛がある。これはマルチン・ブーバーという人が書いた文章を、そこに書かれていたのですけれども、渡辺和子さんは他の人にはない、ごめんなさい、他の人に、この他の人と同じようになる必要はない、 一人一人がかけがえのない一人一人である。と若い人もお年召した方も性別区別なくですね、子供もみんなそれぞれがかけがえのない神の前に存在だ。でその存在を努力に目標に向かって努力しましょうということなんですね。私たちは、まあ、その意味において本当にかけがえのない一人一人として神様が作り出して今ここに置いててください。年齢関係ない、性別も関係ありません。それぞれに神様が与えられている恵みが使命があるということを私たちは心に留めてまいりたいと思います。礼拝をこうして守らせていただいているということは私たちの信仰が成長させていただくことはもちろんですけれども、しかし礼拝を守っているこの姿をこの世にアピールしている証ししている姿でもまたあるのです。私の父がですね、あのビリグハム大会が後楽園であった時、まだこの屋内になる前でした、最後の時でした。その時あそこに何万という人が集まった時にあのちょうど招待しました両親を。あの人の数の多さにまずびっくりして、それまであまりキリスト教についてはあの関心っていうか、まあ、そういったところに行ったことなかった両親だったんです。その人にがもう大勢いるんでびっくりした。そしてその話を聞いたということがやはり一つの糸口になっていることもいたことも後で分かりました。私たちはどんなことでも祈っていくときに神様は必ず知らせてくださる。だから私たちは本当にその身においてこの教会で礼拝を守っている姿を周りの人がみんな見てるっていうこと。そして本当に一人一人に喜び満ちた姿を周りの人は一人一人に関心を持ちながら見ているんだ。なんであんなニコニコできるんだろうと、私も行ってみたいなと思う時が来る。そういう話はいくつも聞きますね、来ます。まあ、そのことを覚えて私たちは礼拝、自分自身と神様の交わり、また恵みをいただくというだけでなく、こうして一つになって神を礼拝する姿は周りの人たちこの世に対して大きな大きな証となっているんだということを確信して私たちは礼拝を守り、また主の前に歩みたを続けさせていただきたいと思います。新しい一週間の生活を通して私たちは礼拝において共に神様にいただいた恵みを証しして、喜んで証しして、そして、主の前に歩みを続けるものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、使徒パウロが復活の死によって異邦人伝道へ召され、その恵みの家に今日も私たちはこうして礼拝が捧げられる恵みに加えさせていただいたことを心から感謝をいたします。私たちが救われたのは日々主にあって守り礼拝し皆をあがめ、それを喜んで生活し主を褒めたたえるために、私たちは新しい1週間新しい月に向かって歩み出しております。一人一人に主が共に働いてくださり、主が贖いの恵みと復活の祈りを命を約束して共においでくださることを覚えて、どんな状況にあっても主を仰ぎ続け、主の恵みのうちに一人一人を歩ましめください。そしてあなたがそれぞれに働いてくださっている主のその恵みを体験させていただく一週間であり一ヶ月とならしめてください。これから取り行われます生産の儀を通してもう一度そのことを 心と体を持って確認させてくださいますように、主のものとしてあなたが新しく作り出してくださったことを出すこと、出してくださることを心から感謝し、皆によって祈ります。アーメン。